兵庫の津再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきましょう。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。第12回、兵庫運河入江橋新川運河です。お願いします。
まあ、兵庫運河、これもね、神戸市でも兵庫区の南の方の方にしか知られてないような面があるんですが、今日本で現在ある最も大きい運河が兵庫運河言うんですよ。まあ、この兵庫運河自体は新川運河、それから本当の兵庫運河、それから兵庫運河の枝分かれした支線、そういうものを合わせた呼び名なんですけどもね、
はい。
で、神戸は東西に走る六甲山系と並行する海岸線が東西に、ただ市街地の中央部でぐっと南に和田岬が張り出してるわけですよ、
はい。
で、その和田岬の東の入り江が古代から大和田の泊まり、中世以降江戸時代近世までは兵庫の津と言われたとこなんですが、この和田岬の西側っていうのはですね、出っ張った線で海岸線が須磨の方へずっと伸びていってて、
はい、
ここは海岸がそんなに深くありませんから、大きい船は入れないけど漁船が容器ある。その代表が駒ヶ林とか須磨の漁村地帯なんですね、はい。で、そうすると、まあ、明治になってこの和田岬の出っ張りを回って須磨明石方面から兵庫の津、まあ、江戸時代が終わって近代になると兵庫港を言ってるんですが、ここへ和田岬を回る時にですね、波が強かったり風が当たったり、でそこでもう明治の初めからね、和田岬の内陸側にですね、尻池、駒ヶ林の東のあたりから兵庫の港へ直線の水路を掘りたいと、
うん。
それからかつて古代に大和田の泊まりの沖合に人工の島を作って、平清盛が防波堤代わりにしてた月島というのがあったわけですが、もうこれが数百年のうちに、砂が陸地との間に詰まってしまって陸系島になってしまってると、
うん。
でそうすると、明治の初めに兵庫のリーダーだった高田兵衛門さんという人が、そのもっぺんかつてのその本土と京ヶ島の間あたり掘ってね、船止まりを作ると。でその、船止まりの中間地点に直線で、駒ヶ林の西東のあたりからですね、水路掘ってこれに直結させると、まあどう言いますか、 Y 字型をですね、右の方へちょっと斜めにこう
広げるんですね、
ひっくり返したみたいな、
うん、
こういう計画するわけですよ。この Y 字型の縦の軸、これがちょっと右ひっくり返ってることから、南西から北東行くわけでしょ、
はい。
でそれで兵庫の港の入江の海岸線の内陸部にその Y 字の上の V みたいなやつを掘ると、でこういう運河計画するわけですが、これは明治7年から2年にわたって工事されるんですけど、まだ技術も資金も十分ではありませんから、そのくるっと海岸線の中がえぐるような水路はできるんです。これを新しい川、新川言うてるんですけど、
はい。
でところがその真ん中辺から今度東へ南西へ直線に掘って尻池駒ヶ林方面へという水路は、これはなかなか距離があるしできへんかったわけですね。で昭和9年の段階ではこの新川運河だけができて、ここが、まあ、嵐が来た時なんかの船止まりに利用されると。でところがいよいよ明治の後半になってね、元々の計画の兵庫の本体の運河作りたいという動きが 出てくるわけですけれども、それが幸田兵衛門さんの後を受け継いだ、前回お話ししました八尾善四郎という人によって、明治29年に工事が再開されると。これ兵庫運河株式会社いう会社をこしらえて
ね、
うん、でところがですね、あの和田岬の出っ張りの付け根に斜めに直線の水路を掘ると、水路より南の人心配し始める。なんで田んぼ畑するときにですね、この水路のために北側からの地下水が遮断されると。ほな運河ができてもその南塩水になる可能性があるでしょう。でそういうことからですね、あるいはその地下水が減ってくると田んぼや畑を引く井戸の水が塩水になってしまったら、これ田んぼ畑 でいろいろ反対があったんですけど、とうとう八尾善四郎さんが中心になって、この運河が完成する、明治32年に完成することになるわけです。明治29年からの工事で3年がかりでね。で結局この運河できたけど、別にその何ていうか地下水が遮断されるようなこともそんなになかったわけですね。でしかもこの運河は須磨方面から兵庫の港へ和田岬の沖合を回らずに入れるいうんで、もう10万隻ぐらいの船が毎年通る。ところがね、兵庫運河が役割を果たしてしまうのは20世紀の後半になって船が大型化すると、この運河では通れんようになるわけです。
あ、なるほど ね、
ね。そして新しい神戸の港に本格的な防波堤とか櫛の羽目状の突堤が出来上がると、船も大きくなって航海技術が発達するから、和田岬の沖回るぐらいそんなに心配せんでもということで、兵庫運河は大切な役割はなくなってしまうわけですね。でただそれでも戦後も外国から材木を買うてきた時にですね、神戸の港で貿易港ですから入ってくる。でこれを陸揚げして放っとったら乾燥して割れてしまいますから、この運河の水面に浮かべてイカダみたいにして、木を蓄える貯木場として利用されとったんですが、これがやっぱり20世紀終わり頃になるとね、その丸太の材木輸入してきてここ置いといて日本で製材するよりも、もう製材したような材木が入ってくると水に浮かべるような必要もなくなってしまってですね、結局20世紀の終わり頃からこの兵庫運河あんまり利用はされなくなってしまったと。ただやっぱりこれ日本で最も古い運河だということですし、さっきお話ししました明治32年に完成したと。でこれ最も大きい運河ということになると、スエズとパナマがあるわけですが、
はい、
スエズ運河が明治2年に完成、パナマ運河が大正3年ですから、兵庫運河そのちょうどど真ん中に、もっとこういうことを発信しながら ね、本当ですね、今ボートレースなどで活用されてますけど、
ね、
観光でね、もっと活用される時代が来たらいいなというふうに思う兵庫運河。ぜひ皆さん一回その運河の周り遊歩道もできてますからね、
気持ちいいですよね、歩
い
てい
ただい
た
ら、ね、いいと思いますね。
兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。